今月から小預言者シリーズが始まりました。このテーマのシリーズのテーマ聖句はこの書いてあるというホセア書の2章の22節。改めてキーワードは神様の誠、神様の忠実さです。昨日は小田拓也さんとレイナさんの結婚式がありました。私はいつもこの誓いの言葉に感動します。それはなぜなら神様の前で生涯をかけて愛し合うことを誓う貴重な瞬間だからです。自分自身は5年前にこの教会で結婚させていただき、毎年結婚記念日にやっていることがあります。それは誓いの言葉をお互いにもう一度読み合うということです。たまに私の心の中にもうちょっと頻度高くやった方がいいかなと私自身思う瞬間があります。しかしその1年目の時問題が起きました。やろうと思った時に誓いの言葉がなくなっていることに気づきました。探しましたが見つかりませんでした。幸い データが残っていたのでそれで済ましていました。数年経って失われた誓いの言葉が見つかりました。ベストマンのスーツのポケットの中から発見されました。私が書いた清く尊い綺麗な言葉はしわくちゃでボロボロになって戻ってきました。兄弟姉妹の皆さん、ベストマン、メイドバーナーを選ぶとき、選ばれた方、他人の経験から失敗からぜひ学んでいきましょう。改めて誓いは忠実忠誠の証です。忠実さ忠誠とは相手がどうかではなくて自分が相手に何をするかを誓うことです。人間関係において忠実さは大切な一つの要素ではないかと思います。そしてそれは神様との関係も同じです。今日読むヨエル書のテーマの一つは神様の私たちへの忠実さです。そして同時に今日はヨエル書からその神様の忠実さだけではなくて、今日私たちがどれほど忠実さを神様に捧げることができるかを共に学んでいきましょう。今日の説教のタイトルはあなたの神主に立ち返れ。あなた方の神主に立ち返れ。少しヨエル書の概要を話したいと思います。ヨエルに関しては名前しか分かっていないです。名前の意味は主は神です。そして彼は南ユダ王国で活躍しました。そしてこのヨエル書は書かれた時代に2つの説があります。1つ目の説は紀元前835年頃、これは先週説教されたオバディア書の約10年後という説と、もう1つは間が400年も空いてしまうんですけれども、バビロン捕囚から帰ってきたその時代に書かれたという説です。実はこのヨエル書を読むと内容としては王様に対しての内容は実は何も書いていません。むしろ使える祭司に当ててのメッセージになっています。しかし先週オバディア書で出てきた主の日という言葉がこのヨエル書では何度も何度も引用されています。そして私たちが前回学んだようにこの列王記の時代の中で実は南ユダ王国で王様がいなかった時代が存在します。その時代には女王が王座についていました。そのような理由から私も個人的にもこの BC835 年頃が有力な説ではないかとされていますので、今日はそのことを前提にして話ができればと思います。何が書かれているか、これは日本語英語言葉によって1章から4章2つに分かれているんですけれども、1章ではイナゴの災害と悔い改めの呼びかけ、2章では主の日の到来と悔い改める者への希望、そして3章では諸国への裁きと 神の民の回復の約束が描かれています。今日私が祈っていることは、今日神様がどれほど私たちに主に立ち返ることを望んでおられるか、そして私たちが神様に忠実であり続けた先にどれほどの回復の希望を神様が与えてくださるかを知ること、そしてそれによって私たちの心の面でますます神様に立ち返りたいと信仰が励まされることです。早速ヨエル書を読んでいきましょう。一章の一節から四節。お呼びします。ペトエルの子ヨエルに臨んだ主の言葉、老人たちよこれを聞け、この地に住む者よ皆耳を傾けよ、あなたたちの時代に、また先祖の時代にもこのようなことがあっただろうか。これはあなたたちの子孫に語り伝えよ。子孫はその子孫に、その子孫はその後の世代に。神喰らうイナゴの残したものを移住するイナゴが喰らい、移住するイナゴが残したものを若いイナゴが喰らい、若いイナゴの残したものをの食い荒らすイナゴが喰らった。アメン。一体何の話をしているんでしょうか。このヨエルの時代にイナゴがイスラエルを襲いました。最近では2013年の3月にイスラエルにイナゴの大群が襲来しました。その時は杉越祭の数週間前の出来事だったので大きく注目されたそうです。皆さん、イナゴは農作物、食物をすべて滅ぼします。生えている植物が、その表面が太い大木ですら表面が真っ白になってしまうほど、イナゴはすべてを食い尽くします。ゴールデンウィークに私たちの小グループは小学校高学年の子どもたちの親と一緒に、子どもたちと一緒にプリティーンで八ヶ岳に行かせていただきました。その夜、大人たちが夜ですね、お菓子とか晩酌をしていた時間がありました。交わっていました。その時に子どもたちが10名ぐらいふーってやってきて、お菓子を見ていいなって言って、すべてを子どもが食べて食べ尽くして10分で去っていきました。こんな例えは失礼ですが、私はヨエル書を読んでいたので、イナゴがイナゴのようにやってきて、あったものすべて食べ尽くしてしまったというふうに見ていました。子供をイナゴに例えてすいません。これはアメリカの食糧農業機関によるとこのように書いてあります。砂漠イナゴは世界で最も破壊的な移動性害虫である。砂漠イナゴは鈍食性で、1日に自分の体重分の食料を消費し、食用作用や飼料を狙う。わずか1平方キロメートルの大群には8000万匹もの成虫が含まれ、1日に3万5000人分の食料を消費する能力がある。大群は食料安全保障と農村の生活に大きな脅威をもたらす。このヨエルの時代、基本的には今作っている作物が動物、そして人のそのままの食料でした。そのことを考えると、イナゴの大群がイスラエルを襲ったことは、この民の生活にとってどれほど壊滅的な破壊的なダメージをもたらしたかは想像がすぐにできます。そしてこのイナゴの襲来を見て、この預言者ヨエルは、このイナゴの襲来には神様からのメッセージがある、しっかりと聞きなさいと民に語りかけ予言しました。15節、一章15節。ああ恐るべき日よ、主の日が近づく、全能者による破滅の日が来る。書物の中でヨエルは何度も何度も主の日、 The day of the Lord と言っています。そしてこの主の日は過去に起きたこと、そしてこれから来る近未来のこと、そしてさらに遠い将来に来る出来事を予言しています。実際に すでにイナゴの災害が起きていたことを、ここでは過去のことを話しました。そして同時に、これからの近未来、あなたたちはバビロニアによって破壊される、滅亡されることを予言しています。あなたたちが、イスラエルの民がメタノイア、悔い改めることをしなかったら、実際に神様に背き続けたため、紀元前578年、南ユダ王国はバビロニアに破滅させられました。そしてこのバビロニアの侵略で一つ特徴的なものがありました。それは侵略したその土地にあるすべてのもの、人だけではなくて食物、動物すべてを滅ぼし尽くすことでバビロニア軍は知られていました。まさにイナゴのように何も残さず滅ぼし尽くす点で共通点がありました。そしてこの主の日は、これはまだ私たちがですら味わってない遠い先の未来、裁きと回復についての予言でもあります。この予言書でヨエルは、そうならないように主に立ち返りなさいというメッセージを呼びかけています。今日の説教のポイントは、衣ではなく心を引き裂く。今日私たちが心を引き裂くのは、神様は思い直される方だからです。そして神様は回復させてくださる方だからです。ヨエル書2章12節から13節、主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、あなたたちの神主に立ち返れ。英語だと Even now、 今からでも遅くない。どうして神様はこれほどまでに主に立ち返るように、心を引き裂くように望んでいるんでしょうか。どうして神様は民の心が主にだけ向くように真剣なんでしょうか。新約聖書のヘブライ書には、神様は愛する者を鍛える、懲らしめると書かれています。私たち人も本当にその人を愛しているからこそ、鍛えるとき、真理を語るとき、戒めるときがあるのではないでしょうか。私ももうすぐ2歳になる息子がいるので、自分の子供が本当に良くないことをしたとき、私は親として叱ります。しかし他の他人の子供が同じことをしたら、私はそこまで叱らないです。私は親、その子の親ではないので、その責任はあまりないです。しかし自分の子供だったら、私に責任があります。どうしてでしょうか。それは巡り巡ってそれをしっかりと鍛えること、時に戒めることが、その子の将来に役に立つと親として分かっているからです。このヨエル書を読むと、神様は私のという表現を10回しています。私の国、私の民という言葉が6回、私の民、この言葉が一番多く4回使われています。出エジプト、私の民、 My people、 行かせなさい。レビ記26章、あなたたちの神となり、あなたたちは私の民となる。今日神様がどれほど個人的に自分の民としてこの状況を捉えているかが伝わってきます。 誰かの他人事じゃなくて、民の状況は神様にとって私事でした。神様はご自分の民を本当は祝福したかったからです。大軍のイナゴの大軍によって彼らの生活をボロボロにしてでも彼らの心が立ち返ることを神様は望んでいました。実際にこのイナゴの大軍が襲来することによって一つ彼らが大切にしていることができなくなりました。それが何かわかるでしょうか。一章十三節、捧げ物の穀物とぶどう酒はもはやあなたたちの神の宮にもたらされることはない。イナゴの襲来によってできなくなったことは捧げ物と礼拝です。信じられますか。神様が捧げ物と礼拝をストップさせたことになります。なぜなら今日神様は心の伴ってない捧げ物礼拝を喜ばないからです。神様は習慣的、儀式的、表面的な霊的アクティビティ、パフォーマンスは必要ないからです。神様が本当に求めているのは私たちの心です。神様は聖子として I need your heart、 心を求めていることが伝わります。今日ヨエル書を読んで私はこの表現、テンションが強いように感じてしまいました。しかし同時に読めば読むほど神様が民のことをご自分の民としてどれほどまでに愛しておられるかが伝わってきます。残念ながら彼らはこの神様の愛、呼びかけに反応することができませんでした。それなぜならイスラエルの民は自分はやっている、滅ぼされるべきは他の民だ、私たちじゃないと思っていたからです。そんなために神様は今からでも、今こそ衣ではなく心を引き裂いて私のもとに立ち返りなさいと言いました。衣を引き裂く、これはご存知の方も多いと思いますけども、悲しみ、嘆き、悔い改め、メタノイア、これらを表現するときに最も高価とされる高価なもので身につけていたものを引き裂くというヘブライ人のやっていたことでした。しかしいつの間にか悲しいことにこの衣を引き裂くのが表面的なパフォーマンス、形式、習慣、外に見えるだけの行いになっていてしまいました。新約聖書でイエスの時代もイエスはファリサイ派にそのことを多く忠告していました。このヨエル書の当時の民の生活、彼らの心の献身は神様に従っていないのに、反逆しているのに、行いだけは行いだけは忠実でした。しかし本当の意味で彼らの心はずっと変えられていませんでした。だからこそ神様は衣ではなく行動ではなく私たちの心を引き裂きなさいと言いました。自分自身が聖書勉強していた時のメタノイア、悔い改めはこの衣、外側に見えることが多かったのではないかと思います。しかし今思うとこの外側、行動のメタノイアに比べたらこの心、内面、人格、価値観のメタノイアは悔い改めはとても難しいと私自身感じます。最近私自身どれほどこの内面、人格、価値観ではなくて見えること、外側のことを大事にしているかを実感させられています。それは人と関わるとき、一 人をディサイプリングするとき、人と聖書を読むとき、どれほど外に見えるもので私は判断し、外のものを変えようとしているか。聖書に書かれている内面、心の大切さを伝えることは、理解することは、引用することは簡単です。でもそれを私の人生にまで、人格にまで当てはめるとなると、それは全く別の話でした。いつかの日曜日の朝でした。私は礼拝前に予定があって、家を早く出なければなりませんでした。そのための準備を急いでました。その時息子はフローリングの上でお菓子を食べていました。私が準備で焦ってバタバタしている時に、何を思ったのか、息子はお菓子を引き裂き始めました。皆さん、幼児は衣でもなく心でもなくお菓子を引き裂きます。初め見て私はノーノーノー、やめなさいって言って、すぐに準備に戻りました。目を離して準備をして、また戻ってみると、また息子はお菓子を割っていました。私は急いでいるのに、フローリングの上にさらにお菓子が砕かれて散っていました。私はそれを見て、やめなさいって言ったでしょ、なんでわかんないんだ、叱りました。そして私はすぐに家を出ていきました。息子の反応がどうだったかすら覚えていないです。その後、私が移動しているときに妻からメッセージが入りました。その後、息子はお菓子を引き裂いて、パパ、ママと二つに分けていたそうです。それを聞いたとき、私の心は痛みました。砕かれました。もちろん言葉でコミュニケーションを取るのは難しいです。しかし同時に、私自身は表面的に見えること、行いでどれほど息子を叱ってしまったかを見せられます。しかしもし息子が話せていたとしたら、話せていても私は同じような反応をしてしまったのではないかと思っています。このことを、ゆとりがないときは気をつけよう、イライラしているときは深呼吸して10数えましょう、次は行動の意図や気持ちを子どもに聞きましょう、それらはただの解決策に過ぎないです。本当に神様が私に教えたかったこと、それは神様が内面、心、価値観、人格を何よりも大切にされていること、その価値観を私に身につけるように教えてくれていました。兄弟姉妹の皆さん、今日私たちは行動、子供を引き裂くことに必死ですか？それとも本当の心を引き裂く悔い改めをしていますか？もし私たちが衣、行動だけを変えようとするなら、同じ失敗、同じ過ち、言動を繰り返します。そしてまた別の人に同じパターンで接してしまいます。言い方が良くなかった、人間関係の話にしてしまいます。そして自分以外の他のものに原因を求めたり、他のものを変えようとしてしまいます。根本の心が最も変えられる必要があります。それこそがもともとのメタノイア、悔い改めの語源の意味だからです。最近いくつかの関係で、私自身良くなかったことを謝罪することがありました。もちろん謝罪そのものは大切なことで、悔い改めの一つの行いです。しかし私が教えてもらったのは、実は謝罪しなさいとは聖書にほとんど書かれていません。関係においてイエスは、 心を一つにしなさい、許し合いなさい、愛し合いなさいと言っています。7の70倍許しなさい。神様が大切にしていることは謝罪、許しの行いではなくて、それを通して私たちがその心を持つように変えられることでした。時に教会の中でもちゃんと謝罪をしても、和解をセッションした後でも、本当の意味では関係が回復しないことはあるのではないでしょうか。謝っても同じことを繰り返す、他の人に同じパターンで接してしまう。外に見える謝罪をしたかどうか、和解したかどうかは本当の意味では大切ではありません。それがゴールではありません。まして自分がすっきりすること、罪悪感がなくなること、気まずさがなくなることでもありません。今日神様が一番望んでおられるのは、私たちの心が変えられることです。クレア姉妹の皆さん、行動、正しいことをやっているかやっていないか、習慣、外側に見えるパフォーマンス、それを送る弟子人生になっていませんか。何かができるときは喜んで、何かができていないときはがっかりする、そういうものに私たちの価値観を決めさせないようにしましょう。何ができても、できていなくても、難しい状況になっても、今日私たちは神様に変わらずに愛されています。心を引き裂いて神様に立ち返りましょう。アメン。それで私たちがそうする本当の動機は何でしょうか。私たちに悔い改めて主に立ち返るように促すものは神様のご性質である。アメン。罪悪感ではなくて、失敗したからではなくて、神様に怒られるからでもありません。正解はその正反対のものです。ヨエル書2章13節、こちらは英語だと、この後半の赤い部分が神に立ち返る理由になという構成になっています。その理由だけ読みます。主は恵みに満ち、憐れみ深く、怒るのに遅く、慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直されるからである。エメン。この箇所は出エジプト34章6節からの有名な引用です。慈しみに富んでいる、恵み豊かという表現、これはもともとの語源はヘセド、忠実な愛という意味です。今日神様は忠実な愛の持ち主です。私たちが何をするにしても、どんな状況だったとしても、神様は自分の約束を破られることはないです。私たちが神様に立ち返るとき、神様は思い直されます。皆さん、これはすごくないですか。小さな罪人の一人が神に立ち返るとき、神様が思い直してくれます。思いを変えてくれます。この思い直すという、もともとの語源はメタノイア、心を変えると同じところから来ています。しかし、この思い直すの本当の意味は、私たち人が罪を悔い改めるメタノイアするという意味ではなくて、慈しみによって、恵みによって思いを変えてくれる、思い直してくれるという表現です。私たちはこれをすでに味わっています。新約聖書エフェソ2章によると、私たちの人生は罪のせいで神の怒りを受けるべきものだった。しかし恵みによって、憐れみによって、その裁き、怒りを神様が取り消してくれた。神様の忠実さと愛のおかげです。 これはその神様を見ると、私たちはどれほどこの神様に立ち返りたい、その気持ちになるでしょうか。列王記を読んで、私が学んだことの大きな学びの一つは、どんなに悪い王だって、どんなに悪事を犯しても、その王が心を引き裂いて神に立ち返るとき、神様は思い直してくださる方だということです。だからこそその神様に共に立ち返りましょう。2つ目に、神様は回復される方です。神様は警告だけではなくて回復の約束をされています。ヨエル書の神様の回復は、失ったものを償う、恥を取り除く、聖霊が注がれる、すべての人が救いに招かれる、神が裁きを行う、そして永遠の平和、関係、祝福が与えられる。素晴らしい約束です。このヨエル書が書かれてから約3000年後に私たちは生きています。これを見ると、このリストを見ると、神様がいくつかを約束をすでに成し遂げてくださっていることがわかります。私たちは今日、神様のこの約束の中にいて、それを味わっています。ぜひそのことを喜び感謝しましょう。そして自分や状況ではなくて、この約束を成し遂げ続けてくださる神様の忠実さに今日信仰を置きましょう。現代私たちの人生はイナゴの大群に襲われています。神様との関係、私たちの人間関係、そして私たちの人生の目的、純潔、人としての価値観、アイデンティティ、そして私たちの弟子としての信仰はイナゴに食べられています。無意識のうちに、気づかないうちに、大群のイナゴが今日私たちの信仰を食べ尽くそうと働いています。失敗、失望、傷ついた経験、恐れ、痛みによって私たちはイナゴに襲われています。しかし神様は、どんなに悲惨に見える状況であったとしても回復してくださる方です。この回復のメッセージをまだ知らない人に伝える役割も神様から託されています。今日自分自身に質問することは、神様は忠実なのかではありません。本当の問いかけは、私たちこそ神様に忠実かどうかです。人生のすべてのエリアで私たちの心が主に向いているか、心の隅々まで神様に忠実に立ち返ろうとそれを望んでいるかです。今日私たちの人生は、生活は、このヨエルの時代のようにボロボロではありません。彼らは救い主イエスを知りませんでした。これから何が本当に来るのか知りませんでした。しかし今日私たちは、イエス・キリストが私たちのために何をしてくださったかを知っています。そしてイエスがまた来られて、私たちを回復させてくださることを知っています。だからこそ、今日私たちは希望を持って神様に立ち返り続けることができます。アメン。ぜひ、私たちのやれるパートにフォーカスしましょう。それは私たちの衣を引き裂き続けることです。そうしたときに、忠実な神様は神様のパート、神様が思い直してくれます。そして私たちを必ず回復に導いてくださる方です。説教以上になります。ありがとうございました。